説教 CD ナンバー129。本日のメッセージは、真の教会とは何かと題して、2011年4月9日にもたれました礼拝内容です。話、金城重弘。
今日は非常に大事なことをご一緒に勉強したいと思います。教会とは何か、教会とは誰か、何か、これは非常に重要なテーマであります。これは幾千年もの間非常に重要なテーマとして扱われてまいりました。どんな人間にとってもこの神の教会に属するということは素晴らしい特権であります。エペソ人への手紙の3章の8節見てみましょう。エペソ人への手紙の3章の8節。すなわち生徒たちのうちで最も小さいものである私にこの恵みが与えられたが、それはキリストの無尽蔵の富を異邦人に述べ伝え、さらにまた万物の作り主である神の中に世を隠されていた奥義に預かる務めがどんなものであるかを明らかに示すためである。それは今天上にある諸々の支配や権威が教会を通して神の多種多様な知恵を知るに至るためである。世々に神様のもとに隠されていた奥義、神秘、全宇宙の諸々の権威、支配、すべての被造物に教会を通して明らかにしようとしておられるというのです。我々はその教会であります。つまりあなたを通して、私を通して、全宇宙に神の奥義を明らかにしようとしておられるというのです。長い間神様はこれを望んで来られました。これは世々に隠された神の奥義、これをあえて6000年のもう最後の時代の私たちを通して、世的には何の地位も名誉もない名前もない私たちを通して、しかも全世界、いや全宇宙の被造物に、住民に神の奥義を知らせようとしておられるというのです。それは一体何でしょうか。それを学んでみたいと思うんです。教会とは何か。罪がこの世に入ってから、神は少しずつ神の奥義を知らせてこられました。神の恵みを明らかにしてまいりました。この世は偶像礼拝、神を拒んで、そしてますます堕落していきましたが、神様は神様の恵み、神の立法、救いの計画を世に知らせるためにある人を選ばれました。そしてその子孫を通して教会は2000年の間神の知識をずっと保存してきたのでありますが、キリストはその人の子孫となりました。その子孫は彼を信仰の父と呼ぶようになりました。誰だったでしょうか。アブラハムでありました。創世記17章にその神様と、そしてアブラハム、そしてアブラハムの子孫は神の教会となり、その教会を通して世々隠された奥義が明らかにされるというのでした。創世記17章全部読む暇はありませんから、あちらこちら読んでみたいと思います。2節に、 私はあなたと契約を結び、大いにあなたの子孫を増すであろう。契約という言葉が何回も17章に出てきます。神様とアブラハム、アブラハムの子孫との間に結ぶ契約、これを永遠の契約と言ってるんですね。7節、私はあなたにおよび後の世々の子孫と契約を立てて永遠の契約とし、あなたと後の子孫との神となるであろうとおっしゃったのです。永遠の契約、契約というのは両者があって、そしてお互いに約束するんですね。これが契約であります。神の民となり、神はご自分の民の神となる。そしてこの関係の印として割礼というのがありました。昔はユダヤ人、ある民族、アブラハムの子孫はユダヤ人、あるいはイスラエル人と呼ばれましたが、彼らは神の知識を、神の律法、神のご品性、神様の救いの計画を彼らを通して世界に伝えるはずでありました。特別に選ばれた選民と言われたんですね。選民、その割礼というのはユダヤ人であるということ、神の民であるということ、神の教会である印として、外部に表された印、外的な印として割礼が与えられたのです。男の子はその生殖体の前の皮を切る割礼ですねと言われたんです。これユダヤ人である印であったのです。しかしそれはパウロによると、これはただ外面的な印であって、本当に大事なのは心の割礼であるということを教えるはずでありました。あなた方はまた、コロサイ2章の11、12、あなた方はまたキリストにあって手によらない割礼、すなわちキリストの割礼を受けて肉の体を脱ぎ捨てたのである。あなた方はバプテスマを受けて彼と共に葬られ、同時に彼を死人の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によって彼と共によみがえらされたのである。新約時代はバプテスマが変わって割礼となった。キリストにある割礼、キリストを信じる信仰によって神の民となる。これバプテスマによって神の民となるということであったんですね。17章を見ると、23節から25節、創世記、アブラハムは神が自分に言われたように、この日その子イシマエルとすべて家に生まれたもの、およびすべて銀で買い取ったもの、すなわちアブラハムの家の人々のうちすべての男子を連れてきて前の川に割礼を施した。アブラハムが前の川に割礼を受けた時は99歳でした。その子イシマエルが前の川に割礼を受けた時は13歳であった。本当は生まれて8日目に割礼を受けるんです。で、健康のためにね、今でもアドベンチストメディカルセンターは男の子に割礼を施しますね、健康のために。しかし今はもちろんこれが神の民の真の教会の一員であるという印ではないんですね。だから本当は8日目に、これ聖書は素晴らしいね、8日目に割礼をの手術を受けるということはね、人間の血液はこの手術した時にすぐ手術しても血液が固まる、ちょうど8日目が最高の時だそうです。面白いですね。これ余談になりましたが、イシマエルはアブラハムの子供でありました。サラとの、ハガルとの間にできた 子供でありました。しかし約束の子はイシマエルではありませんでした。しかし彼も割礼を13歳の時に受けましたね。しかし永遠の契約を結んだのはハガルの子イスマエルとではありませんでした。この創世記17章の20節を見ると、しかし私は来年の今頃サラがあなたに産むイサクと私の契約を立てるであろうと言われた。イサクと立てる契約が私とあなた方との間の契約だというんです。これが誠の教会の印だと言われたんですね。たとえ外の印、割礼という印を受けても、イシマエルは神の民ではありませんでした、ね、イサクの子孫が神の民の契約をしたのでした。だから誰でもね、当時、割礼を受けるならば旧約時代神の民に加わることができたんです。イシマエルは外の印は持ってましたけれども、心の割礼を受けてなかったゆえに、創造主から離れたゆえに、この神の民から外されました。しかし逆に今度は全く異邦人であったものが神の民に、真の教会に加わった人がいました。それはルツでした。ルツはモアブ異教の人でありました。その異教の地モアブに、ナオミとその家族が移った。基金がベツレヘムにあったので、そしてそこに稼ぎに行ったんですけれども、男の子2人亡くしましたね。 そしてもちろん夫はいなくなりました。そして、その男の子は結婚して2人の嫁がナオミにありました。しかしもうベツレヘムも基金がなくなったというんで、この何の稼ぎもなく儲けもなく、ナオミはふるさとに帰ることになりました。その時に二人の嫁と別れなければなりませんでした。ルツ記に美しい物語がありますね。決して決して別れたくなかったこのナオミ、本当に心の割礼を受けた誠の神の教会、御霊の実を結んで実に立派な品性を通して証しをしたナオミと別れなければならなくなったとき、一人の嫁はもう仕方がありませんと言って別れる。しかしルツは何と言ったかというと、私は決してあなたから離れることはできません。ルツは言った、あなたを捨てあなたを離れて帰ることを私に勧めないでください。私はあなたの行かれるところへ行きます。あなたの宿られるところに宿ります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたが死なれるところに葬られるところに私も葬られます。あなたの行くところはどこへでも行きますと言ったのです。ユダヤ人に属するということは、ただ外なる象徴、この割礼を受ければ誰でもユダヤ人になれたんですが、しかしそれが真の神の民の印ではなかったんですね。大事なことはその心の割礼を受けて罪を捨てて神の民の立法に従うことでした。そして品性の実、これがこの神の民の印であったんですね。ナオミは実に素晴らしい証を 建てました。今日もセブンス・デイ・アドベンチスト誠の教会、最後の教会と我々は信じています。けれども組織に入っているからといって真の教会員であるとは言えないということ、その罪から離れ神の律法に従う民に加わる忠実な民が誠の神の教会員であるんですね。品性の実、これが大事である点です。ある日ね、4人の牧師がそのいろんな翻訳をの聖書がありますが、そのどの翻訳がいいかということを論じていました。一人はもう一番英語で美しい詩的な金帝訳、これを私は使ってるんだ、これが本当の、聖書なんだと主張しました。もう一人はね、修正された標準訳 RSV と言います、英語で改訂訳、金帝訳を改訂したもの、これは最新の語訳なので、これを私は使ってるから私はこれを、その進めたいというんですね。でもう一人の牧師は、もう一人はね、3番目の牧師はね、いや金帝訳なんて難しい、エリザベス朝の言葉を使って難しい、現代人には。しかし一番現代語に翻訳された NIV という英語の聖書があります。これは日本語でいう新共同訳だ。これはもう砕けて現代人に非常に分かりやすい、ね、これは私が好きな聖書だと言ってました。4番目の人はね、牧師はずっと沈黙をしてました。あんたはどうだと尋ねられた。そして沈黙を破って、私の母が翻訳した聖書が一番好きですと言った。え？あんたのお母さんの聖書を翻訳したんですか？え？翻訳しました。それは知りませんでした。彼は言ったんですね。彼女は、私の母は毎日の生活で聖書を翻訳していきました。私はそれを毎日読みました。一番素晴らしい聖書だと思います。一番説得力のある聖書だと、翻訳だと思いますと言ったんですね。インドにマハトマ・ガンジーという人がいましたね。私は毎週毎週黒い本を持って教会に行く人は嫌いだ。インドはあの黒い本ではなくて本当のクリスチャンが必要なんだ。私はイエスは好きだがクリスチャンは嫌いだと言ったそうです。この間デビッド・カン先生が来られましたね。あのデビッド・カンに最も影響力を与えたのは誰でしたか？母親でした。あの母親のキリストらしい品性の実、幼い頃から彼に強い影響を与えていたというんですね。誠の教会の証拠は品性の実であるんです。これをエレン・G・ホワイトが何と言ってるか読んでみましょう。非常に、これはね、それを読む前にエレン・G・ホワイトは旧約時代の神の民ユダヤ人はキリスト再臨を迎える民の状態、態度そのものだと言ってる。読んでみましょう。
我々はどんな時代に住んでいるかを理解したいものです。我々はそのことについて半分も理解していない。我々の直面する敵のことを考え、あまりにも用意ができていないことを考えるとき、私の心は震える。イスラエルの子らの試練とキリスト初臨の前の彼らの態度は、キリスト再臨の神の民の経験における彼らの立場を霊笑することを私は幾度も示されました。敵はユダヤ人の心を支配するためにあらゆる機会を利用した。今日彼は尊い真理を理解できないようにと、神のしもべたちの心を盲目にしようと狙っている。セブンスデーアドベンチのことです。アドベンチと再臨を待望する者たち、同じ経験、同じ態度だというのです。マタイによる福音書3章を見ると、バプテスマのヨハネが自分たちは神の民である、誠の教会であると主張していた、公言した人たちに向かってこういう警告を発しました。自分たちの父にはアブラハムがあるなどと心の中で思っても見るな。お前たちに言っておく。神はこれらの石ころからでもアブラハムの子を起こすことができるのだ。斧がすでに木の根元に置かれている。だから良い実を結ばない木はことごとく切られて火の中に投げ込まれるであろう。誠の教会であると誇るなというんです。各時代の希望一巻の109ページ。非常に大事な引用文です。木の価値はその名によってではなく、その身によって決まる。人の品性と生活が神の律法に一致していなければ、彼らは神の民ではない。我々神の民だろうか。ああ、確かにセブンスアドベンスト教会に出席してる。ただ、神の民であるだろうかという、問うてるんです。もし実が無価値なら、名はその木が滅びるのを救うことができない。ヨハネは神の前におけるユダヤ人の立場は、彼らの品性と生活とによって決定されるのだと宣言した。口に言うだけでは無価値である。ああ、心痛いですね。立場は彼らの品性と生活とによって決定されるのだと宣言した。口に言うだけでは無価値である。繰り返す。もしユダヤ人の品性と生活が神の律法に一致していなければ、彼らは神の民ではない。あら、繰り返してるね。神の民ではない。あなたはセブンスデーアドベンチストですか？はい、私は世界総会、そして支部総会、ユニオン、教区、そういう立派な組織に属している。しかし、あなたは本当に神の民ですかと、ヨハネは問うているんですね。イエス様がおっしゃった。あなた方はその実によって彼らを見分けるであろう。茨からブドウを、アザミからイチジクを集めるものがあろうか。このようにあなた方はその実によって彼らを見分けるのである。実によって。このことを聞いたユダヤ人たちはそれ理解したでしょうか。あなた方は本当の教会員ではない。キリストの弟子たちでさえそれを悟ることができていなかったんです。人間は目に見えるもの、肉のことで全部判断する。ああ、セブンスデーアドベンチストは聖書が教えているこの誠の教会だから、これに属しているから私は真の教会である、教会員である。しかし
こういうふうに習慣づけられている、この考え方が習慣づけられている我々は、なかなか霊的な真理を理解しようとしないんですね。
使徒パウロは、あ、これはイエス様か、ヨハネ8章の37節から、私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っている、それなのにあなた方は私を殺そうとしている、私の言葉があなた方のうちに根を下ろしていないからである、私は私の父のもとで見たことを語っているが、あなた方は自分の父から聞いたことを行っている。彼らの父というのは
サタンですね。
サタン。彼らはイエスに答えていた、私たちの父はアブラハムである。イエスは言われた、もしアブラハムの子であるならアブラハムの技をするがよい、ところが今神から聞いた真理をあなた方に語ってきたこの私を殺そうとしている。そんなことをアブラハムはしなかった。あなた方はあなた方の父の技を行っているのである。彼ら言った、私たちは不貧困の結果生まれたものではない、私たちには一人の父がある、それは神である。だから神の民であると言ったんですね。しかしイエスは言われた、神があなた方の父であるならば、あなた方は私を愛するはずである。私は神から出たもの、また神から来たものであるからだ。私は自分から来たのではなく、神から使わされたのである。どうしてあなた方は私の話すことがわからないのか。あなた方が私の言葉を悟ることができないからである。あなた方は自分の父、すなわち悪魔から来たものであって、その父の欲望通りを行うと思っている。彼は初めから人殺しであって真理に立つものではない。彼のうちには真理がないからである。彼が偽りを言うとき、いつも自分の本音を吐いているのである。彼は偽り者であり、偽りの父であるからである。とひどいことをイエス様おっしゃったね。今日こんなことを我々セブンステアドベンチストに言われるでしょうかね。ラオデキア教会に、葉っぱだけ実って実がない、もしそうであるならば同じ言葉を言われるでしょうね。一週間に一回調査会みたいにね、教会に出席しておれば誠の教会である、教会の名簿に記されているならば誠の教会員であるとは言われないっていうんです。誠のイスラエル教会、ポロは何と言ってるでしょうか。神の言葉が無効になったというわけではない。なぜならイスラエルから出たものが全部イスラエルなのではない。セブンステアドベンチスト教会に属しているものが全部神の民ではないと言っているのではないでしょうか。イスラエルとは誰のことですか。神の民のことです。またアブラハムの子孫だからといってその全部が子であるのではないからである。かえってイサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるであろう。すなわち肉の子がそのまま神の子なのではない。割礼を受けたイシマエルは神の民ではなかった。むしろ約束の子が子孫として認められるのである。アブラハムの子孫というのは、まことのイスラエルというのは、立法のに立つ者だけにではなく、アブラハムの信仰に従う者にもこの約束が保証されるのである。そしてアブラハムの信仰に預かる者は誰でも、血肉を問わず、アブラハムの信仰に預かる者は皆アブラハムの子孫でありイスラエルであるというのです。アポアドルク80ページに、神のイスラエルとは悔い改めた者たちのことである。だからラオデキア教会に出席している者、みんなイスラエルではないですね。ラオデキア教会の悔い改めた者がイスラエルであるということです。 自分たちの父にはアブラハムがあるなどと心の中で思っても見るな。
私たちの教会の先駆者にはエレン・G・ホワイトという預言者がある。
しかしそれは私の真の教会員であるという保証にはならない。神はこれらの石ころからでもアブラハムの子を起こすことができるのである。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではない。ローマ書2章28節29節
外見上のセブンスデーアドベンチストがセブンスデーアドベンチストであるのではない。言い過ぎですか。
外見上の肉における割礼が割礼でもない。
外見上のバプテスマを受けたからといってバプテスマを受けたというのではない。言い過ぎですか。バプテスマを受けた者は全部誠の教会員でしょうか。
外見上のユダヤ人がユダヤ人ではないとはどういうことです。割礼が神のための印でしたが、そうではあるならイシマエルは神の教会で、教会員では教会員でありました。しかしパウロはイシマエルは神の民ではないと明言しています。ガラテオ3章の7節信仰によるものこそアブラハムの子であると言っているんですね。ガラテオ3章の7節3章の26節あなた方は皆キリストイエスにある信仰によって神の子なのである。キリストに会うバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのである。もはやユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人もなく男も女もない。あなた方は皆キリストにあって一つだからである。もしキリストのものであるならあなた方はアブラハムの子孫である約束による相続人である。つまりイスラエル、まことのイスラエルである。キリストに属する者はキリストの霊を持っている。キリストの霊を持っているというのはキリストの精神、キリストの心を心としているもののみが誠の教会員であるというのです。 エペソ2章の19節から22節そこであなた方はもはや異国人でも宿り人でもなく生徒たちと同じ国籍のものであり神の家族なのである。またあなた方は人たちや預言者たちという土台の上に建てられたものであってキリストイエスご自身が住みの頭石である。このキリストにあって建物全体が組み合わされ主にある聖なる宮に成長しそしてあなた方も主にあって共に建てられて霊なる神の住まいとなる。
目に見える世界総会、目に見える組織ではない。霊なる神の住まい。アブラハムの信仰に預かり、悔い改めて罪を捨てて、神の律法を守り、神に従っていく。もし、割礼を受けて神の民とユダヤ人となっていながらその契約神の民の条件を無視したならばどうなるでしょうか。神の民ではなくなる。イエス様の時代のユダヤ人たちはほとんどが指導者から始め立派な神殿を建て建築を建てて立派な組織がありセブンスデーアドベンチスト、彼らもセブンスデーアドベンチストでしたよ。第7日目安息日を守りそしてイエスの来臨を待っていたから。しかしもし我々が最後の教会にねバプテスマを受けて、ね、神との契約を結んで私のために命を捨ててくださったイエス様そのお言葉に従って律法を守っていきたいという条件を忘れるならば教会員ですか。それは目に見える教会員ではありますよ。けれどもキリストの誠の教会員かと問うているんです。 真の教会とは実を結ぶ、葉っぱを茂らせる、つまり口で、クリスチャンだと公言することではなくて、実が大事だというんだ。実が、実とは何ですか？品性ですね。ガラテヤ5章の22-23、御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制。こういう実を実らせるならば、確かに誠の神の教会員であるというんですね。もう一つ、真の教会とは、テモテ第一の手紙の3章の15節、神の家というのは生ける神の教会のことであって、真理の柱、真理の基礎なのである。つまり教会は真理の上に建てられて、真理に従っていく。人間の哲学偽りは入れない。イエス様おっしゃったね、ヨハネ17-7節、真理によって彼らを性別してください。だから目に見えるセブンスアドベンストの教会の中で、今は一緒の教会に通っていますが、やがて真理によって性別、目に見える性別される民と区別される時が来るでしょう。真理によって性別される民、性別されるんです。ただ目に見えるあっちの組こっちの組、何派何派じゃないね、保守派自由派ではない、リベラルコンサバティブじゃない、アポロ派ポール派じゃない、自給伝道派組織派じゃない、この聖霊による実を結んで性別されているかどうかということです。真理に我々の先駆者たちが固い堅固な土台の上に据えた、その真理に、土台に立ってそれを持ち続ける生徒たちが真の教会員であるのです。神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐、これに誠の教会の特徴が凝縮されてますね。神の戒めに従っていく人たち、持ち続ける人たち、守り続ける人たち。人間だからね、失敗する。信仰の父アブラハムだって失敗しましたよ。エジプトに行って自分の妻を妹だと偽った、あります。しかし大事なことは、失敗したならばまた立ち返って与えられた信仰に、信仰とそして掟を守り続けることであります。生徒の忍耐、忍耐を持ち続けるものが真の教会員であります。30年前から50年前から我々の教会の聖書理解は変わったという教会に属するならば、誠のセブンスデーアドベンチストではないんじゃないですか。このね、本当に実がなって、そして品性の実、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制、これらの品性がなっているならば、神の教会であるとするならば、これはあれですね、非常に 厳しいテストということになりますね。ここに誰も問題にぶつかります。バプテスマを受けて教会になりましたが、しかし私にはそんな目は見られない、私はそんな品性見られない、嘆くかもしれません。だから私はもう教会になれないんじゃないかと思いに駆られるかもしれません。しかし身がなっていなければ、我々は素直に50年前悔い改めたということじゃなくて、今悔い改めて素直に神様に立ち返るならば、神様は豊かに許していつでも教会員としてくださいます。一度二度の生まれ変わり、バプテスマじゃありません。パウロは毎日死んでいると言いました。毎日悔い改め、毎日神様との契約を更新するんです。ああ、私は50年前にバプテスマを受けてもクリスチャンだ、役員もしてる、長老もしてる、しかしなお神様は神の慈愛に触れて悔い改めよと言っておられる。私もう一回悔い改めるんですか？そうです。悔い改めと信仰はね、最後まで裁きの時まで持ち続けるんです。もし裁きの時に天の法廷で私の名前が呼ばれた時に、信仰は持ってると言いながら悔い改めなければ、イエス様は何とおっしゃるんですか？私はあなたを知らないと言うんです。悔い改めと信仰が神の憐れみを受ける条件であるんです。そしてキリストに近づけば近づくほど、古だぬきになればなるほど頭は垂れてくる。そう、悔い改めだったならば罪の許しが与えられる。あの使徒行伝2章の28節にね、悔い改めなさい、そして罪の許しを得なさい、そうしたら聖霊の賜物が与えられるであろうというんです。まず第一は神の慈愛に触れて、ローマ書2章の24節でしたかね、慈愛に触れて悔い改めに導かれて、悔い改めるならば必ず許され、必ず聖霊が与えられる。聖霊によって必ず実は結ぶというんです。実はこれは保証されています。しかし何回もキリストのようになりたい、キリストのような品性を望みながら、いつまでたっても自分はイエス様のように柔和になれない、優しくなれない、キリストの品性に預かれない、もう不可能かと思うかもしれませんが、決して失望してはならない。38年間ベテスダの池に癒しを求めてきた病人がいましたね。38年間も癒しを求めてきた。もう彼の希望と信仰は全く消えかころうとするところまで来てたんだ。そこにイエス様が来られた。治りたいのかとおっしゃった。今日も自分のクリスチャン生涯を見て、身が実らない、品性がダメだ、キリストの姿を見れば見るほど自分が地獄に近いのを感じる。失望、ああそういう人はね、災いです、幸いです。幸い、必要を感じている人のところにイエス様がおいでになる。救いが近づいてくる。そしてイエス様、治りたいのかとおっしゃるんです。そしたら この病人は信仰の炎が再び燃えてきました。希望が湧いてきました。信仰はどこから来ると言われてますか？信仰は聞くことから。この病人は聞いたんです。誰の言葉を？キリストの言葉を。ローマ人の手紙の10章の17節。信仰は聞くことから、聞くことはキリストの言葉から来ると書いてある。この病人はキリストの言葉、治りたいのかという言葉を聞いた。聞いたら信仰が燃えてきたんです。希望も燃えてきたんです。誰の言葉でもない。どんなに失望のどん底に陥ろうとね、キリストの言葉は必ず希望を与えてくれる。キリストイエス、罪人を救うためにおいでになったんだから。そこには、私は何十年間セブンスデーのクリスチャンでしたなんて、もうそんなことを主張することはできません。今の状態で我々はキリストの言葉を聞くということが大事です。このね、ローマ人への手紙の4章の17節からこういうことを書いてますね。アブラハムの信仰はどこから来たか。神の言葉から来たんです。神様がカルデアのウルを出なさいと言ったら、行く先を知らないで出て行った。神様があなたの愛する一人子イサコを殺して捧げなさいと聞いたら、これを確かにキリストの言葉であるということを聞いたなら、最も尊いものを彼は捧げたんです。聞いたら、信仰によって行ったんです。彼自身の体が死んだ状態であった。サラの体も不妊であった。しかし彼の信仰は弱らなかった。彼は神の約束を不信仰の上に疑うようなことはせず、かえって信仰によって強められ、栄光を神に帰した、ね。そして必ず神の言葉を成就すると信じたんですね。我々も同じように、アブラハムのように死んだ状態と思うかもしれない。思ってる人は幸い。思っていない。私は飛んでいる。貧しくはない。罪人のではない。罪の意識は私にはない。もう告白して救われてるんだから。ああ、イエス様の救いから遠いですよ。イエス様から遠くなればなるほど罪の意識がなくなっていくって。キリストに近づけば近づくほど、自分の本当の姿が見えてきて、私は、私のこの死の体から私を救ってくれるものは誰ですかと叫んだときに、イエス様が現れる。証の文読んでみましょう。真の教会とは、神は教会を持っておられる。それは大きい大聖堂でもなければ、また国の施設でもない。またそれはさまざまな宗派でもない。宗派でもない。それは神を愛し、その戒めを守る人々である。神は教会を持っておられる。二人あるいは三人が私の名によって集まっているところには、私もその中にいる。どんなにわずかな者たちであっても、キリストがおられるところは、それがキリストの教会である。あんた方の教会15人以下もう切ったから、もう集会所にしましょう。献金が少ないから集会所にしましょう。 イエス様は何とおっしゃる？に、三、人、キリストの名によって集まるところは私もおる、私の教会だとおっしゃる。これが霊感の教会の定義です。
どんなわずかな者たちであっても、キリストがおられるところはそれがキリストの教会である。永遠に増したも意図高き聖なるお方の御臨在だけが教会を構成することができるのです。真の教会の意味分かったでしょうか。
これを分かるのにもう何年もかかる人たちがいます。いや私はこのセブンス・デイ・アドベンストの教会にバプテスマを受けてメンバーになっているから私は教会員だと。心の割礼が、心のバプテスマが大事だとおっしゃる。そしてそれは一度だけじゃない。毎日霊のバプテスマを受ける。毎日キリストとの契約を更新する。
これが、これ非常に大事だから覚えてましょうね。教会は神を愛し神の戒めに従う者たちが二人あるいは三人出席しているところには、そこが地球の荒れ果てた場所であろうと、荒野であろうと、都市の刑務所の壁で囲われた中であろうと、イエスがそこを支配なさる、
教会と認めてくださる。戦場であろうと、
神の栄光は刑務所の壁を貫き、最も暗い力を輝かしい素晴らしい光で溢れさせてきた。生徒たちは苦しむかもしれない。しかし彼らの苦しみは昔の人たちのように信仰を広め、そしてキリストに魂を勝ち取って神の聖なる皆を崇めるであろう。神の義の偉大な道徳的基準を憎む人たちによって表された最も苦い反対は、完全に神を信頼する断固とした人々を揺さぶるべきではない。また揺さぶらないであろう。
神の教会となるのではありませんか。あのヨハネ9章に書いてあった神殿から追い出された盲人はキリストの教会員ではなかったですか。除名された。キリストが自らお認めになって自らね会いに来られたんです。その除名された人に真の教会員となる。
神の戒めを守り、パンだけで生きず神の口から出る一つ一つの言葉で生きている人々は生ける神の教会を構成している。
いいですね。神の御言葉に植え替わく。鹿が谷川を下へあえぐように神の御言葉に植え替わく。マリアのように、マルタのように、どんなに教会活動忙しくやっても教会員ではなくなる。そう、こういうふうにね、本当に病院から出られるか出られないかと思われるあの病人もこの御言葉に植え替えてきている。
これが真の教会を構成しているというんですね。スタディバイブル542ページ。神の戒めを守り、パンだけで生きず神の口から出る一つ一つの言葉で生きている人々は、生ける神の教会を構成している。
やがて来たるべき患難の時に備蓄するのは大事です。が、神の言葉を、今日誰だったかな？神の言葉を備蓄するという言葉を使ってた。誰だったかな？ね。これ大事ですね。生ける神の言葉を備蓄する。神の言葉によって生きていく。大患難の時も
それが大事ではないでしょうか。患難から栄光へ、3ページ。世の初めから忠実な人々によって誠の教会は構成されているというんです。
そう、もう一回我々は 真の教会は何であるかを理解してキリストの教会に加わろうではありませんか。もしキリストとバプテスマを受けて契約を裏切ったならば、今すぐ契約を新たにしてください。キリストは喜んで、すみませんでした、ごめんなさいと言って帰ってくるものを喜んで受け入れて契約を更新してくださる。そう、そしてキリストと共にどこまでもどこまでも真の教会員として御国を目指していこうではありませんか。最後に契約の虹68番、契約の虹68番を読みましょう。主の宮と我は行く。これが何よりも楽しみであり幸福と思うんですね。我が心定まれり御国にいるまで。昨日ではない、50年前ではない、今日皆さん契約を更新しようではありませんか。悔い改めと信仰によって、イエス様はそれを待っていらっしゃる。契約の虹68番を歌いましょう。天皇お父様、あなたが使わされたイエス・キリストの十字架のふもとで、今日私たちも新たに契約を更新したいと思います。神の民、7日目安息日を守りながらイエスのメシアの来臨を待っていた民は、十字架を嘲笑いました。しかし、十字架を仰いで十字架のふもとに来た人たちは、作所長たちも、まことにあの方は神の子であったと告白しました。真の教会に加わりました。私たちももう一度今キリストのもとに来て、その慈愛に触れて、まことの天の教会員になりたいと思います。受け入れてください。最後まで生徒の忍耐を持ち続けることができますように、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com www.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。